さて、では始めたいと思いますが、前回収録が土曜じゃなかったんだよね。2日遅れてる関係で、月曜だったのかな。まあ、スパンが2週間っていう話からすると、2日短いだけなんですけどね、なんか前回と今回ってやけに短いような感じがするんですが。まあいいや、行ってみましょう。大賀放送局海賊版8月の土鍋。はい、改めまして、おはようございます。大橋放送局海賊版8月の段階配信第14回、収録9月8日、パーソナリティよりくら初めでお送りいたしておりますが、なんて言うんですか、まあ、イベントも終わりましてですね、まあ、ちょうど谷間っていうんですか、次に、オーガストの人々っていうか、まあ、同時でオーガストやってる人が、まあ、次に忙しいのは多分サンクリぐらいで、その次は、まあ、冬込みかなと。まあ、ここまで来れば、なんていうんですか、今年も一段落ぐらいの感じではあるんです。まあ、でっかい山が最後に一個あるけどね、冬込みがね。まあ、いうことなんですが、それはそれとしてですね、非常に、オーガスト界隈、動きが早いことになってますよ、ということで、超高速フォーチュンマテリアルニュースの、まず本件の情報から、夏コミセットの販売が通販が始まってますよというのが一つと、マキシシングル、フォーチュンマテリアルのマキシシングル It's My Precious Time が発売されます。イメージソング、It's My Precious Time にカップリング曲夢うつら、最初タイトル未定とか言ったってねこれね。で、ボーナストラックに It's My Precious Time のエレクトロディスコバージョンを収録って、この3曲で、千何百円だっけ？割と高いんだよね。これが前回、多分メイナホマさんが混乱していた、イメージ CD がどうとかっていうのもののとりあえず正体だと思うんですが、マキシシングル、It's My Precious Time はイメージソングだって言ってるんだよね。あれオープニングのムービーとかじゃないんだね、別にね。っていうことが、まあわかるわけですが。まあそういうのが出ますよと。から、まあ各所からなんですが、代表して、サイノメ工房のライノさんのとこから持ってきた話。フォーチュンアテリアルフェア、8月1日、違うよ、9月1日よりスタート。期間中、当店、括弧、提示してあるお店にて、商品お買い上げの方に、オーガストフォーチュンアテリアル特製しおりを差し上げます。しおりのプレゼントは店頭での1回のお買い上げにつき1枚です。以上、告知ポップよりって。すげえばらまいてるんだね。いくら以上とかじゃないんだ。なんでもいいんだこれ。あ、知らなかった。開催日程配布絵柄ですが、9月1日からが仙道エリカ。9月8日から、まさに今日からですね。闘技白。15日からくぜきりは。22日から結城かなで、29日から結城春菜でおしまいと。いうことで、何ですか、今買い物すると、しおりが配られてる。っていう感じのことらしいよと。昨日まで、要は、その、なんだ、フェアに参加している、お店で何か買うと、昨日まではエリカのしおりがもらえたんですが、まあ、今日から白のしおりに変わってるよと。いうことらしいっていうか、まあ、僕一枚も持ってないんで、どういうしおりなのかとかよく知りませんが、まあ、しおりだよね。そうか。もしかして、これ僕よく知らないんですけど、このキャンペーンってもしかして、アケルリの時もやってました？アケルリのね、あれ小説が、ほら、ノベライズされたのが新書版が5、6冊あるじゃないですか。あれの2冊目かな、3冊目かなぐらいをですね、秋葉原のメロンブックスで買った時に、もうこれでもかと言わんばかりに、鬼のように10枚ぐらいね、なんかね、いつも封入されてないしおりがなぜか10枚ぐらい入ってたことがあるんだよ。今から考えてみるとさ、アケルリの時にもこういうキャンペーンがあって、あの時メロンで買った新書に挟まってたのってその余りじゃねえって気がするんですが。そうか、余るとこうやって裁かれるのか。
とかいうことを、今にして思えばね、まあ、そういうことなのかという、ちょっと思い当たる節もあるな、と思うんですが、あれ、そういうしおりだったのか、なんでこのしおり入ってるんだろうと、すげえ、こう、当時、不審に思った覚えがあるんですが、まあ、そういう感じで、今回も、もなのか、今回はなのか知りませんが、まあ、とにかく、フォーチュンが出られるフェアだと、いうことで、しおり配ってますよ、という活動をしてるみたい。それから、コンプティック11月号より、小玉美智さんのフォーチュンアティリアル連載開始。これがウィンディアベニューのチチャイムさん9月7日よりということなんで、まあ、孫引きになっちゃいますが、11月号には別冊付録がついて、コミック第1話はそこに収録だと。で、記事は、10月号の記事は、かなでさんクローズアップの2ページを含む合計4ページで、小玉さんが書かれたエリカさん&結城姉妹のイラストも見られますと。ここまでちっちゃい犬さんどこに書いてあったっていうことみたい。で、ついでなんでもう、なんだ、アイナさんとこの記事読んじゃいますが、小玉美希、これ美希って読むのか、小玉美希さんと言いますと、去年春に連載を終えられてますコミックキャンバス2では原作の素材や雰囲気を取り込みつつ、さらにエッセンスを加えて最上のストーリーに紡ぎ直したことによる成功が記憶に新しいところなんです。こちらのコミックについては結構いろいろなところでも好評を得てますし、自分もこの連載のためだけに掲載誌をずっと追ってました。おぉ。オリジナル連載、括弧してコミック単行本発売待ちの最中に受けられた新しいお仕事が、まさかオーガスト作品というだけでも大変な驚き。原作が、まだ発売もされていない中、原作者からは提供された情報なんかをもとに、どのように描かれるのか大変興味深いところです。あと、どこまで突っ走ってくれるのかも楽しみというか期待してます。だって、キャンバス2での竹内部長人気の発端は、生みの親となった小玉さんなんですから。っていうことですね。ここまで、引用で読ませていただきましたが、そう、キャンバス2の漫画っていうのをですね、進める人が僕の周りに何人かいるんですよ。いや、原作読まなくていいから漫画だけ読めっていう人がいるんだけど、キャンバス2の漫画っていうものを書いてた人ですね。この小玉美希さんという人が、まあ、原作出てないのに SS を書く人もいれば、出てない原作を元にした漫画のオファーを受ける漫画家さんも、例えば商業レベルで2人いたりすると、この2人目が小玉美希さんという方が、漫画を描くそうですと。すでに連載始まってる方の漫画とはどういう住み分けになるんでしょうね。あっちはなんて言うんだろう、ほぼ、毎回、キャラクターっていうか、まあ、ヒロイン一人クローズアップして、キャラクター紹介のような、体を取っていると考える方が自然っぽい内容なので、こっちはストーリー追っかけていくんですかね。まあ、時期的には、あの時点ではキャラクターしかいなかったとしても、今この時点ではストーリーがある程度ある可能性があるので、まあ、与えられてるっていうか、まあ、オーガストの方から受け取ってる資料の内容次第によっては、まあ、そういう住み分けになっていくのかなとは思うんですが、まあ、そうすると、まあ、ちょっと、何ですか、興味はあるというかですね、話の中身どうなるんだろうっていうのはやっぱ気になりますからね。そういう意味では、まあ、ちょっとこの漫画読んでれば中身のことが若干わかるかもしれないね、という感じのことでしたと。からもう一つ。オーガストバラエティブックが9月20日発売。ここから先はアマゾンに書いてあった商品記事ですが、月刊ゲーム総合誌ゲーマガで、好評連載中のオーガスト連載企画、オーガスティックジェネレーションが、特製マウスパッド&カードゲーム付きのファンブックとして登場。マウスパッドはオーガストの人気絵師別刊行誌による書き下ろし、この冬発売予定のオーガストブランド最新作、フォーチュンアティリアルのメインヒロインであるエリカと、夜明け前よりリリーの名のメインヒロインであるフィーナ姫のツーショットイラストです。小冊子には、同連載ページの人気コーナープリポン企画のバックナンバーを、プリポン企画のか、バックナンバーをそのまま再収録。この企画コーナーは歴代オーガストキャラクターをフィーチャーした超豪華企画で、オーガストオフィシャルイラストレーター、脳みそほよげさんの書き下ろしが満載。付属のカードゲーム、オーガストジャンとの相乗効果で、より深くゲームが楽しめます。また、冊子には、オーガストジャンの役案や遊び方も掲載。これまでの歴代オーガストヒット作が丸ごと楽しめる、なんとも贅沢な一冊ですと。で、マウスパッドについては、オーガスト人気誌別刊行誌による書き下ろしのマウスパッド。まあ、フォーチュンアティリアルのメインヒロインであるエリカと、PS2 にも移植されたヒット作、夜明け前よりリリューナのメインヒロインであるフィーナ姫のツーショットイラスト、吸血鬼で生徒会副会長のエリカと、月王国の姫様フィーナによるとても豪華な組み合わせです。 ほぼ繰り返してるだけだな、これ。で、これが問題だと思うんですけど、オーガストキャラのカードゲーム、オーガストジャン。オーガストキャラクターを用いたカードゲーム、オーガストジャン。オーガストジャンは、歴代オーガストヒロインを題材にいろいろな役を作って遊ぶカードゲーム。プリンセスホリデー、月は東に日は西に、夜明け前よりルリューナなど、歴代ヒット作のキャラクターを組み合わせてファンなら思わずにやりとしてしまうような役案で遊べます。で、商品構成が、これ何ページだ ?32 ページかな。32ページ小冊子 AB 版と、マウスパッド1枚と、カードゲームの108枚が 27×4枚。あのね、バイナリーポットないのね。この歴代ヒット作の中に。これは何？バイナリーポットはヒットしてないってことなの？なんだろうね、これ。微妙になんかこう、あとさ、その、ヒカルの方のカードゲームとかいうのが、まあ、おもちゃ役と売ってた時期があるんですよ。あれ見た時も思ったんだけどさ、お前ら5のカードゲームとかじゃなくてさ、お前5をやれよって思うじゃないですか。お前、5の話してるんだろ、ヒカルの5はと。あのね、オーガストジャンって一応麻雀モチーフとか、こう、なんていうの、ドンジャラモチーフとかそういうゲームなんでしょ？カードじゃなくって、麻雀とかドンジャラそのものやればいいんじゃねえのって気がするんですが、あのね、僕の知り合いが昔ドンジャラのハイに貼るシール。で、トゥーハートだったかな、あの時は。っていう絵柄の、要するにね、そのシール、と、ルールのセットみたいなのをね、同時に売ってたことがあるんですよ。ああいうのでいいんじゃねって気がするんですが、なんでわざわざカードなんだろう、これ。一応なんて言うんだろう、範囲が広げられない、例えばバスの中で遊ぶんだとかいう、どれぐらい需要のあるかわからない需要のために、麻雀そのもののカードゲームの形してるものって一応あるし、もしかしたらああいうとこ狙ってるのかもしれないですけど、これ誰が遊ぶんだろうね。一応、まあ見てみたくはあるんですが、まあこういうのが9月20日に発売されますよと。割と、なんて言うんですか、フォーチュンアティリアル発売前構成というかですね、まあ賑やかなことになってまいりましたが、次。SS が、カニキスの適当ブログのカニキスさんとこから、フォーチュンアティリアル SS シャープ7。さすがに、今回はさすがに、いくらなんでももう途切れたと思ったんですが、昨日だったか一昨日だったかに急にまあこういうものが、また、記録更新というかですね、今回14回目だっけ？2週で28週あったわけでしょ？こう、28週間、出てもいないゲームの SS が、必ず何か新しいのが1個以上を、ウェブに上がり続けるという、この記録がですね、また、更新されてしまうわけですが、カニキスさん好きだね、しかし。まあそういうことになってますよと。まあユーザーも盛り上がってるようでよかったよかったっていう感じではあるんですが、これは、いつまで続くんだろう、本当に。今回さすがに、途切れたかなと思ったんですけどね。まあ、いました、ということで。はい、ニュースはこんなところです。番組では、フォーチュンアティリアルにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありです。メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますんで、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております。で、まあ、今回、ほぼこれしかないので、基本的に中身これだけぐらいの感じなんですが、ここで急に、信者への道と題しまして、何を喋るかというとですね、実はプリンセスホリデーを始めました。
前回神社への道をやった時にはですね、バイナリーポットが終わりましたって話をしたんですけど、プリンセスホリデーに関しては、この間、まあ、部屋の中から発掘してですね、先日インストールして今やってる最中です。レティシアってお姫様とシルフィっていう、なんだ、新刊司祭新刊ぐらいか、の、まあ、女の子の話が、まあ、2本終わってて、あとなんだ、鎧着てる剣士の女の子と、酒場の親父の娘と、なんだかわからない謎の魔法使いの5人で終わり。まあだから進捗は5分の2ぐらいっていう感じのとこまで、まあプリンセスホリデーを今進めてる最中ですよと。なんだ、サンクリか。10月のサンシャインクリエーションの新刊をプリンセスホリデー本にしようという企みがあって、まあそこいら辺の兼ね合いもあって始めてるんですが、本当にプリンセスホリデー本になるかどうか今ちょっと微妙っていう雲行きっぽい感じ、のことも、そこが微妙なんだったら今始めなくてもいいじゃんと思うんですが、まあ今やってます。でさ、あんまりネタバレっぽいことはまだ言わない方がいいのか。やってない人っている、まあ、僕ぐらいなのかと思ってたんですが。ですね、なんだか知りませんが、あれファンタジーもののはずなんですよね。ファンタジーもののはずなんですけどね、レティシアってお姫様のいる、こうシナリオを進行していくとですね、急に、突如ある部分だけ SF なんですよ。まあ、城、どう見てもこう、中世、いわゆる、なんて言うんですか、ファンタジー世界の、石で作った洋風のお城みたいなのがあるじゃないですか。お城の地下に突然、金属製のパネルかなんかで固められた廊下みたいなのが出てくる。もう、なんか、そういう方向に曰くがあるとしか思えないガジェットが、最初に読んだ、レティシアのシナリオにいきなりある。もう、なんでその、なんていうの、その、ファンタジー世界にまで SF を申し込むかな、この人たちはっていう感じのことではあるんですが、まあ、あるよと。からその、なんていうんですか、まあ、王様になるための支援、と称して、なんか、その、床が丸く光ってる部屋に通されるわけ。で、王様になる資格を持っている人は、無事に帰ってこれるけど、そうでない人はその場で黒焦げになる部屋っていうのがあって、なんていうのかな、王様になる資格じゃなくて、誰かの血縁に連なってるかどうかみたいなことを判定してる機械だと。で、その機械をくぐらすと、王様が、違うわ、主人公は王様の、なんだ、兄貴の子供だったことがわかるのかな？っていう、まあ、非常にすごいネタバレを今しれっと話してるわけですが、まあ、何年前のゲームだか分かんないようなゲームだか嫌で、まあね。だからさ、なんて言うんだろう、政治的にとか道義的にとか本人の資質的に王様に向いてるかどうかっていうことを判断してるわけじゃないんですよ、あの機械。例えばだから DNA かなんかのパターンを読み取って、誰かの子孫であるかどうかが分かる機械なんだ、あれ。本当は。よう考えるとね。王様かどうかってどうでもいいわけですよ。で、なんだ、初代の王様が被ってたらしいとかいう帽子が、その後王様の証として出てくるんですが、どう見てもなんか、軍服に一緒についてる聖帽というかですね、なんて言うんだろうな、なんか、こう、例えば自衛隊の、海軍の船の艦長かなんかが帽子、被ってる帽子っぽいもの？なんか、ああいう類のものっぽいんですよ。最初の王様って、だから、あれじゃねえの？なんか、移民船の艦長かなんかなんじゃねえのっていうとこまで、大体、レティシアの話だけでなんとなくそこまでは分かったと。で、シルフィーの話なんですが、まあ、なんて言うんですか、宗教というか、まあ、シルフィーさんってその、神官の子というか、ある、なんとか、なんていう名前の宗教なのか知りませんけど、なんかの宗教の、要するに、教会の、娘で、今、両親が教会を開けているので、両親に代わってその教会を切り盛りしている子だと。で、説法とかするわけですが、
要はその宗教が持っている説話の中に、まあ、創世神話みたいなのが当然のようにあってですね、まあ、一回、要するにその世界は滅びました描写みたいなものが説話の中に含まれてる。だから、あれじゃねえの？その滅びた世界から、なんか船に乗って逃げてきた人々っていうのがいて、逃げてきた人々のリーダーが、その、なんていうの？その移民船の船長かなんかで、それが最初の王様なんじゃねえのぐらいのとこまでは、だいたいこの日本で分かったかなと。あとは、誰でどういう、秘密が明かされていくのかっていう話なんですが、多分ね、剣士の姉ちゃん、剣士の姉ちゃんがあれでしたっけ？ファナさんの嫁でしたっけ？ファナさんの嫁と、なんだ、いまいち名前覚えてないんですけど、ファナさんの嫁と、酒場の、なんだ、要するに師匠の娘、ね、は多分、あんまりそういう意味では世界の謎とは関わってなくて、もう一人なんだっけ、ラピスっていうものすごいちっちゃい、魔法使いの女の子がいるでしょう。あの子のところで、あとは世界の秘密については何か語られるのかな、という感じのことを、まあちょっと、今のところやってる印象としてはね、そういうことを考えてます。で、オチっていうかね、この話の、一番最後のシナリオの、最後のオチがどうなってるっていうのは、なんとなくだけちょこっと聞いたことはあるんですけど、まあ大体、なんていうのかな、そのね、聞いた話がすげえ断片的で、要するに宇宙船が出てくるっていうことしか知らないんですよ。宇宙船っていうキーワードだけ覚えてるんですが、だから、なんていうの？その宇宙船の船長の、あれは、要するに王様の紋章っていうのは宇宙船の船長の帽子だろうとか、突然未来的になるあの廊下のあたりから宇宙船の中なんじゃねえのとか、まあそういうことはいろいろ想像はしてるんですが、まあ最後までやってみないとね、というの、ことですね。まあ、なんて言うんだろうな。まあ、今日って言っても、今もう20時20分ですから、今日ってすぐ終わっちゃいますが、今日明日って土日ですしね、早いと、この週末、まあ明日ぐらい、まあ遅くてももう一週ぐらいで、まあ全部終わっちゃって、恒例の、呼び方マトリックスも今作ってる最中。なんで、それもまあ、近いうちに公開できるかな、という感じのところです。で、まあ、信者への道はここまでということで、次。メイノハマさんから普通オタと、あれまた違うの？かまだねえさんのファンクラブ通信。おはようございます。今週もファンクラブ通信のタイトルネタをまだ引っ張りますって、これ引っ張ってなんか意味あんのか？なんか引っ張ってるみたいだけど、なんで引っ張ってんのかよくわからないぞ。さて、先日、出張なるもので、神戸市内へ行った話なんですが、多摩津という地名を見つけました。ここが将来の多摩津島でしょうか。京都の多摩津島町といい、神戸の多摩津といい、全く何なんだと。うん。多摩津ってそんなにあるんですかね、地名としてね。でもなんか、京都の多摩津と神戸の多摩津、京都が多摩津島町か。神戸の多摩津で、まあ大体近畿のあたりとか、そこいらへんにはもしかして割とよくある地名なんですかね。富士見ってやたらあるじゃん、いろんなところに。富士山見えればどこでも富士見ぐらいの勢いで、例えば富士見って地名あるじゃないですか。なんか、そういう感じで、多摩津ってよくある地名なんですかね、もしかしてね。はい、続き、ところで、オーガスとアリアの通販に早速申し込みました。まあ、テレカだけですけどね、今からものすごい楽しみです。ところで、姉さんのコーナーですが、今日は、5通にしておきましょう。では、これを書いてる時間もおはようございます。なめいのほまかずひろでしたと。届いたのが9月7日の朝4時18分8秒。おはようございますっていう方だった。なんでそんな時間に起きてるんだ君。という感じのまめいのほまさんでしたと。京都の多摩津島町と神戸の多摩津のどっちが、後の多摩津島になるのかよくわからないので、京都の多摩津島町についてはもうすでに、埋めといてもらってると思いますが、神戸の多摩津の方にも、今回、通販に申し込んだテレカかなんかをですね、ぜひ埋めといていただいて、 ゲームが出ると、その玉津島から、昔の、これはもしかして、いにしえのテレホンカードと言われるものでは、みたいなものが発掘されてくると、いう感じのことに、なってもらいたいので、ちゃんと埋めといてくださいね、今浜さんね。よろしくお願いします。ということで、まあ、姉さんのコーナー、なんでコーナー名変えてるのかよくわかりませんが、まあ、姉さんのコーナー。今回はですね、ご通にしておきましょうって書いてあるんですが、来てるメッセージはこれだけです。一通。もう、全然お外れです。こんなもんだと思うんだよね。でね、ふとこう、今まで喋ってた時間を見るとですね、実はもう23分、24分とか喋ってるわけですよ。もう、メールが1通とかっていう事態になると、もしかしたら20分切るんじゃないかっていう昔は心配をしてたわけですが、最近そうでもないのはやっぱりその、発売に向けてっていうかね、まあ、コント発売っていうマイルストーンも出てきたことだし、まあ、その他反則キャンペーン類が今結構慌ただしいんでね、それなりに拾ってるとそれだけで結構時間使っちゃうなぐらいの、まあ、情報の充実度合いみたいなことがあるよと。で、これを、まあ、字で見るのと、喋ってるのを聞くのでは字で見る方が便利なんで、喋ってたら誰が聞くんだっていう部分がま、あるわけですが、誰が聞いてるかわからないラジオは相変わらずやってるわけですが、まあそこはあんまり固く考えないで、まあ適当に続けていこうかなと思っております。で、あとはいつもの BGM 類ですが、オープニングはブリリアントアズーリーで、今流れているエンディングはペティフルール、両方ともリリカ SOS さんのアレンジです。ジングルは同じく、リリカ SOS さんのアズライトブルーのジングルバージョン。で、まあ、用意してるだけで今回も使ってませんが、効果音はサンミュージックファクトリーさんで公開されているフリーの効果音でしたと。で、最後に次回収録予定ですが、まあ、今回はプレイに2週間後、9月の22日、を予定していますと。そろそろ SS 途切れるんじゃないかと思うんですけどね。今回も結構厳しい感じだったしね。ただ、いや、前にも一回、いや、これは途切れたと思った瞬間に朝霧さんがやってくるとかですね、こう、いろいろ奇跡的な事態っていうのがあったので、もしかしたらなんか、また何か起こるかもしれませんが、それは2週間後をお楽しみに、ということで。はい、それでは、大橋放送局海賊版8月の7日配信第14回、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしました。